戦後史開封。昭和45年の大阪万博最終話、最大の危機、居残った5000人が野宿。日本での初の万博は昭和45年3月14日大阪千里丘陵の会場で開会式を行った後、15日にオープンしました。広報などを担当する事務次長だった今枝信夫は、毎週土曜日の夕方5時、翌週のそれぞれの日の予想入場者数を発表するのが仕事になっていました。会場内の食堂の仕入れや、場内警備の人員などに関わってくるからです。今枝には虎の巻がありました。案内役は私、ナレーターの中川ムックです。今枝は振り返る。
あるシンクタンクに調査してもらった数字をもとに、4500万人という総入場者数を出し、これを適当に会期の183日に割り振った数で発表していたら、最初の頃はよく当たりました。大したもんだなぁと思ってたら、春休みの頃から上回ってきて、しまいには5割増しで発表しました。
入場者数は落ち込みを予想していた梅雨時からさらに勢いを増し、結局予想をはるかに上回る6421万人余りを記録した。そして閉幕1週間前の土曜日の9月5日、万博は思わぬ危機に見舞われる。朝から各ゲートに長蛇の列ができた。夕方までに会期中最多の83万人以上もの入場者があった。山梨県や福井県の当時の人口がそっくり会場に入った計算で、ほとんど身動きもできない。午後10時半の閉門の時間が近づいても、一部の入場者たちは帰る気配を見せない。当時の万博協会秘書課長は、午後9時過ぎ帰宅していた事務総長の鈴木俊一に電話をかけた。
お客さんに少し変な動きがあります。
鈴木はすぐに駆けつけた。職員は居残った観客に、
閉門ですからお帰りください
と呼びかけているが、観客たちは
まだ何も見ていないぞ
と怒鳴っている。終電に間に合わないという人もいて、そのまま会場に野宿し、翌日パビリオンを見るという雰囲気になった。その数はおよそ5000人。対応を誤ると大変な騒ぎになりかねない。鈴木はすぐ泊まってもらおうと決断した。元秘書課長が振り返る。
危機管理が試されました。鈴木さんはともかくお客さんなのだから不自由させられないと、大阪府や吹田市、自衛隊に協力を要請しました。弁当屋さんやパン屋さんに一軒一軒電話して、4000人分の夜、朝、昼の3食を用意しました。9月とはいえ夜は冷えるから、府や市から毛布を持ってきてもらい、お年寄りや子供のために2段式ベッドを100床用意しました。皆さんお祭り広場のあたりで野宿したんですが、クレームはほとんどありませんでした。
翌6日の日曜日は夜間入場を止めるなど入場制限した。だが万博にとって別の危機もあった。会期中に鈴木が自民党から東京都知事選の候補に引っ張り出されようとしていたのだった。鈴木は東京都副知事を辞めた直後の42年7月に万博事務総長に就任した。鈴木起用の最大の狙いは、それまで通産省と大阪府でやっている印象の強かった体制を国を挙げてのものに変えることだったとされる。鈴木はそれに応えて持ち前の政治力を発揮し、各省庁から万博協会に人材を派遣させる一方、それまであまり協力的ではなかった他の自治体にも支援を働きかけた。 中でも難関は京都府の革新知事、蜷川虎蔵だった。鈴木は就任してすぐ、万博協会会長の石坂泰蔵と共に蜷川を訪ね、近畿は一つなのだから、ぜひ協力してください、と協力を求めた。鈴木はこう振り返る。蜷川さんは、鈴木さんに来られたのでは知らん顔はできませんね、と言いました。私が自治省にいたとき、京都府の財政が苦しいので協力させてもらったこともありましたからね。鈴木は事務総長就任前年の42年の東京都知事選でも自民党の候補者として本命視されていたが、4年後の46年の知事選を前に自民党は現職の美濃部良吉を破るためには鈴木しかいないと出馬要請を決めた。鈴木の著書、私の履歴書によれば、万博が開幕して間もなく、総理大臣の佐藤栄作から石坂に、鈴木君を口説いてほしい、と電話があった。石坂からこれを聞いた鈴木は、きっぱりと断った。馬で川を渡っている時に、別の馬に乗り換えるようなことはできませんよ。しかし、自民党は諦めず、副総裁の川島章二郎、幹事長の田中角栄らを次々に送り込んでくる。中でも6月に万博視察に訪れた田中角栄の口説き方はいかにも角栄らしかった。午前中アメリカ館を見た後、秘書を通じて今日ゴルフをしたいと言ってきた。鈴木は知事選の話だと分かっているので断ったが、最後は折れてゴルフに付き合った。だが知事出馬は拒否し続けた。万博の最中に事務総長が選挙に出ることになれば、協会の組織が乱れ、万博自体がどうなっていたかわからない。9月13日、万博は終わった。鈴木はその後、首都高速道路公団理事長などを経た後、満を持していたかのように54年の東京都知事選に出馬して当選し、4期務めた。お届けしたのは、産経ポッドキャスト戦後史開封昭和45年の大阪万博の最終話でした。案内役は私、ナレーターの中川ムックでした。
産経新聞社がお届けする戦後史開封、最後までお聞きいただきありがとうございます。番組をフォローすると最新エピソードが自動でダウンロードされるので、外出の際にはデータ容量を気にせず楽しめます。番組右上のフォローボタンからぜひフォローをお願いします。またアップルポッドキャストでは高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ皆様のご感想をお聞かせください。
昭和20年の中国大陸。終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。